労働基準法の一部を改正する法律案につきましては、十分議論が進んでまいりまして、特に主要な論点については、整理が深まったような気がいたしますが、私も改めて主要な論点についていくつかお伺いしたいと思います。限られた時間でございますので、裁量労働制の適用範囲の拡大を中心に伺いたいと思いますが、その前提としてまず大臣に一つお伺いしたいことがございます。先般戦後の混乱期、統計がない時を除いては戦後最悪という失業率 3.9% という大変厳しい失業率を記録いたしましたし、働く者にとってやはりこれは不安な時代が来たような気がいたします。雇用の問題というのは一方で雇用を守り、また賃金を守り、しかしそれに時短も重ねてまいらなければいけませんし、何よりも失業率が高まりますと、まずその本人にとって生活の糧が失われるというだけではなくて、ある意味で人間としての誇りも失われますし、また国家としても例えば治安の悪化等大変いろいろな問題をはらんでまいりますので、私は国の最大そして基本的な義務の一つが雇用の確保という観点にあるのではないかと思います。しかもその雇用の確保も単に働き場さえあればいいというわけではなくて、やはり一人一人の働く者がその中で自己実現を実感できるような、そういう働き場を作っていくことが何よりも21世紀に向けてより異常に国には求められておるような気が私はいたします。一方で我が国は特に戦後世界的に非常に評価されました終身雇用制という枠組みを維持してまいりましたが、この労働基準法の一部改正法案の背景にもあるのでしょうが、世界的な大競争時代の中で企業が生き残っていかなければいけない、また企業が潰れてしまえば働く者にとっても働く場が失われるという大変厳しい競争の中で、一方で終身雇用制という雇用の安定という観点からすると大変意義のある制度の長所を生かしながらも、さらには特に若い方を中心に今キャリアアップ型の思考、転職によって自分のキャリアをさらにアップしていくという要望もあります。しかし多くの方にとってはやはり一番の雇用に関しての要望というのは雇用の確保安定ではないかという気がいたします。そこで21世紀に向けて我が国の労働市場がまずどういうふうにあるべきか、またそこに関して労働省労働大臣としてどういう政策を考えていかれるのか、まず21世紀における我が国の雇用労働のビジョンについて大臣のご見識を伺いたいと思います。伊吹国務大臣、大変大きな歴史的なお尋ねでございますので、私に的確にお答えする能力はないと思いますけれども、今先生がおっしゃったように雇用、賃金、時短、そして基本的な先ほど来お話があるようなコア・レーバー・スタンダードといいますか、労働環境、この4つをしっかりと守っていくのが労働省の役割であって、それを守っていくためには国際競争を自由市場の中でやはり勝ち抜いていかねば私はできないと思うのですね。そのためにはまず労働市場の問題を云々する前に、良質な労働力、そしてやはり働くということが大切であるということをしっかり自覚する国民、残念なことでありますが先生お若いですからいろいろご勉強なすったりお読みになっていると思いますが、大国の攻防というのをポール・ケネディが書きまして、 イギリス、アメリカ、そして今日本でも繁栄した国家は永久に繁栄し続けるだろうか。繁栄した目的を達成したがために各々の国は衰亡していくという議論がございます。日本はできればその例外、衰亡するにしてもできるだけその期間を私は長く伸ばしていきたい。特に失業保険が充実をしているからといって有効求人倍率が1を上回っているのに、平均よりも失業率が高いという年齢層の方々には60歳以上の方々のご苦労を考えて、私はできるだけ働いていただきたい。そういう教育をやはり若い時から学校、地域、家庭でしっかりとやっていく。それによって今日の日本を作られた方々に少しでもお報いする国家的な余力を残していく。まずそういう前提に立って働くということは、生きているという存在感と人間としての尊厳を守りながら生活を維持していくということですから、流動的であるのならばできるだけそれに応えていける、ミスマッチが少ない、ご希望に応じていけるような労働市場にしていきたい。したがって私は基本的には終身雇用論者ですけれども、いろいろな働き方のご希望を持っておられる方々にはそれに応えていけるようなチャンネルだけはしっかり整備して、先ほど来ご議論がありましたように、その中で働く方が不利にならないようにしていく。しかし何よりもそういうことがトータルとして維持できていくような、先生がご指摘の経済状況と社会システムというものと人間の在り方というものを日本社会に守っていく、これがこれからの日本の政治を担っていただける棚橋先生なんかの時代の最大の課題だと私は思っております。棚橋委員、ありがとうございました。特に来世紀に向けて雇用の確保というのが、私は国の政治の原点になってまいると思いますし、またそれは単なる労働政策だけではなくて産業政策も含めた幅広い政策の推進にかかっておると思いますので、大臣をはじめ労働省の方々にはまずその点について今後ともご尽力賜りますようお願い申し上げます。そこで具体的な質問をいくつかさせていただきたいと思います。今般裁量労働制の適用職種の拡大という大変大きな議論が今この改正法案でなされております。一人一人の働く場の方々とお話をしておりますと、率直に申しまして、まさに今大臣がおっしゃったように、厳しい国際競争の中である意味では汗をかいた分報われる、逆に言うと汗をかいた方がその分報われなくて、十分に汗をかいてない方がより以上の報酬を得るというような制度というのは長期間続かないわけでございますし、そういう観点からするとこの裁量労働制の対象業務の拡大というのは、まさに大競争時代の中で大変厳しい選択ではあるものの、私は一つの流れだと思っております。しかしホワイトカラーと言われる方々の中で、やはり一番今不安になっておりますのは、この対象業務がどんどんなし崩し的に拡大されるのじゃないか、企画立案的なある意味で高度の、そしてまた成果で評価するような仕事業務だけではなくて、失礼な言い方かもしれませんが、単純労働的なホワイトカラーの方にもこの裁量労働制が拡大される、そしてまたそのことによって実質的な賃金の引き下げになるのじゃないかというご心配を抱いていらっしゃる 働く場の方々が私は少なくないような気がいたします。この制度を定着させていく